岡本明夫の奈良奥の奥。誇れる歴史がある、作りたい未来がある。この番組は株式会社浅沼組の提供でお送りします。今回も奈良県立大学客員教授岡本明夫先生、映像作家の保山光一、そしてシンガーソングライターの私大垣智也の3人で、これからの1時間たっぷりと奈良の奥の奥をお届けします。さあ、今回の奥の奥は特別編でございます。奈良市を飛び出しましてですね、なんと十津川村にやってまいりました。僕たちはですね、今朝9時頃ですかね、奈良を出ましてですね、2時間かけてこの十津川村役場にやってまいりました。昔に比べてだいぶ道が整備されてて、こっちに来やすくなったなという印象があるんですが、岡本先生いかがですか？
いや、昔はね、十津川言うたら陸の孤島やとか最後の秘境やって言われましたけど、割に早着きましたよな。
あっという間に着きましたよね。途中の道も本当に通りやすくなってて、
蛇
線で大きな道もたくさんありましたし、本当に来やすくなったなという印象なんですが、そんなですね、十津川村の魅力を今日はたっぷりとお届けしていきたいなと思っております。まずはですね、お決まりの近況報告から、お伝えするんですが、岡本先生最近はいかがでしたか？
私この間からね、吉野山の如意輪寺さんで、
はい、
後醍醐天皇の御器のね、復興をお寺の方でなさったことにちょっと関係して、それはここにおられる保山さんとか清水さんも一緒に手伝ってくださったんで、ちょっとそれは含めて保山さんから報告していただこうと思ってます。
はい、
いやね、もうすごい目撃というか、僕がね、言葉にすると軽々しくてね、なんか嘘っぽく聞こえるかも分かんないですけれども、すごい体験させてもらいました。その御器っていうのは、明日法要で、如意輪寺さんは、後醍醐天皇の直願寺というか、すごくご縁の深い、お寺なんですけどね、戦後ずっとその明日の法要が、途絶えてたんですよ。で、岡本先生も、それは良くないと、お寺の本分として後醍醐天皇をね、ちゃんと弔って、ちゃんとお祭りせなあかんよっていうことを、言い続けたはったのが、3年前から形になって、命日法要をするようになったんですけれども、その戦後から途絶えてたからどんな形でやるかわからないし、いろいろ問題があって、そういう時に岡本先生の今までのそのご経験とかそういうものを本当にね、人脈も含めて総動員して、正しい形で後醍醐天皇のその格というか、後醍醐天皇にふさわしいその御器、法要をしようということで、で今年9月にあったんですけれどもね、やっと形になったというか、それはもう岡本先生のすごい志というか、皆さんの気持ちが一つになって一つの形になったんですけれども、その中で岡本先生がすごい苦労というか、苦労じゃないな、すごく心を後醍醐天皇に、ね、向けて、もうできる限りのことをされているのを僕は横で見てました。本当に岡本先生の言葉で、神様には真心しか伝わらないという言葉がありますけど、それを本当にその岡本先生の行動で表しているというか、それを僕はずっとつぶさに見てきて、岡本先生のその時のね、いろんなことがたくさんあって、細かいことは言いませんけれども、やらなければならないことがたくさんあって、それを一つ一つクリアされて、なんとね、お金もね、いろんなところから寄進まで岡本先生が集めてこられて、一つの形になったんです。で、大変な時もね、岡本先生は神職で、如意輪寺さんはお寺なんで、その、お互いやり方違う中で、一番の方法を、探りながらやられてたんですが、いつも口癖で、これは後醍醐天皇のためやから、っていうね、その言葉を何回聞いたかわからないです。で、本番も本当にね、天気にも恵まれて、たくさんの人が集まりました。普段ね、そんなあんまり人が来るお寺でないかもわからないですけど、その時は全国からたくさんの方が集まって、みんなのその心を一つにして、後醍醐天皇の、法要を終わって、岡本先生はあれだけ活躍したのに、本番の時は陰で一番後ろで見てられてね、本当もうなんていうんですか、その一番後ろの暗いところで見てられる岡本先生のお姿も忘れないですし、全部が終わったんですよ。でここからも細かいこと言わないですけど、その後奇跡が起こって、 本当にね、後醍醐天皇の木像があるんですけど、はいはい、それを僕が撮影したときに、はい、岡本さん呼んできてって言われたんですよ。
誰からですか？
後醍醐天皇から。
その声が聞こえた
ってことですか？はい、ほんで、パッと扉を開けたら、ちょうど岡本先生が前を通るとこやったんです。
ほ
ー。で、岡本先生呼んでますって言って。
はい。
で、ちょっといろいろ、向こうの不手際じゃないですけど、はい、まあ、段取りがうまいこといけへんところもあって、はい、後醍醐天皇にお膳を出さなあかんの忘れてはったんですよ、はいはい、だから後醍醐天皇の木像が、まあ、僕のお膳がないねんけどみたいな感じで岡本先生に言ったら大丈夫やからみたいな、なんかパッと扉を開けた岡本先生が、岡本先生が全部お膳を後醍醐天皇の像の前に並べて、お酒もね、
はい、
やってで岡本先生がこう頭を下げてお礼を言ってはったんですよ、
はい、後醍醐天皇
に、
はいはいはい、
その時にね、扉の隙間から、立て付け悪いから綺麗に閉まらないから、はいはい、ちょっと隙間から、はい、スーッと光が差してきて、ね、はー、頭を下げて岡本先生前に後醍醐天皇像があって、はいはい、その部屋の中が光り輝いたんです。
へー。
でその後後醍醐天皇の木像が、はい、むっちゃ笑ってるんですよ。
へー。
で法要始まる前にその後醍醐天皇の、ね、像は今までほったらかしてたから、ひょっとしたら御霊入ってへんかも分かれへんなっておっしゃってたんですよ、
はいはいはい、
でも法要が終わった後、と光とともに後醍醐天皇の御霊がそこに戻って、まあちょっと僕が言うとね、嘘っぽいじゃないですか、ほんまかって思うでしょ。いやいやいや、でもそれを僕は目撃して全部映像に残してるんです。
それはまた見れる機会があるんですか？
これはね、大垣さんには見せれないですよね。
なんで僕だけダメなんですか？
見たら目腫れる
ですよね、うん、
ぜひ見れる機会を、
はい、はい、だからなんぼね、南明法蓮華経南無阿弥陀仏手合わせてね、はいはい、柏で売ってもね、
うん、
仏さんや神さんとつながることはできないけれども、
はい、
こういうふうなことをすれば仏さん神さんとつながれるんやなっていうのが本当分かりました。
なるほど。
岡本さん、ありがとうございました。
いや、もうご過分な話していただいて、私も知らん話、まあ、いっぱい聞かせてもらいました。
いえ、
そこまで言われへんだからね、当日はえらいお顔が変わったっていうことは言わはったけど、映像作家やからね、お顔の変化はよう分からはるやろさかいと思いましたけど、そうですか。そう、
岡本先生がこう抵当されて、頭下げて目閉じられて、ね、俺言ってはる時に全部怒ったんです。
あら、そうですか。なんかもったいないね、はい、ああそうですか。まあ、心って伝わりますな、
はい、ちょっと長くなりましたが、うん、これだけは言っておかなければ。
あ、そうですか、ありがとうございます。
やっぱり映像を僕たちは見れるのを楽しみにしてますので、はい、まずその機会をぜひ与えていただければなと思います。
はい、
はい、僕の近況報告は、まあ、あるんですが、そんな大した話じゃないので、飛ばして次に行きたいと思います。
はい、
はい、ということで、本日のスペシャルゲストをご紹介します。奈良奥の奥のフライヤーの大事務を担当してくださいました、戸塚村の皿谷義樹村長です。
皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました戸塚村長の皿谷でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。皿谷村長と岡本先生ってもう窮地の中だそうですね。
はい、もう随分ね、長いことご講義いただいてて、それで私は一番いつも感じますのはね、式典の時に要市長村長さんって挨拶しはりますやろ。
はい、
だいたい右から左に抜けるような挨拶ばっかりで心に残らへんねんけど、皿谷村長さんの挨拶だけは毎回心に刻むこと言わはんねん。
あ、違うんですか？
全然違う。
はあ、そうですか。
もう大した方ですわ。
はあ、
そういう意味でね、大変ご尊敬申し上げております。はい、
なるほど。それではここでですね、皿谷村長のプロフィールを簡単に先生ながらご紹介させていただきます。戸塚村出身、住宅建材会社に3年間勤務した後、家業の林業に従事されました。その後は条約などを経て、2001年の村長選で初当選されました。現在5期目を迎えておられます。水彩画、書道など多趣味で、手紙は巻紙に毛筆で書かれるそうでございます。村の自慢は2つの世界遺産や、谷瀬の吊り橋などたくさんありますが、皿谷村長は村民が最大の自慢だと。そして、質実剛健、一致団結、不撓不屈、それが先人から伝えられてきた戸塚人魂だとおっしゃっておられます。さて、今年もこの戸塚村には台風がやってきたそうですね。村長、被害はいかがでしたか？
はい、ありがとうございます。 まあ、先ほどから本当に身に余るお褒めの言葉をいただいて、穴があったら入りたいなと思っておるんですが、まあ、今言っていただいたように、はい、今年は本当にもう1週間おきに台風がやってきました。
そうですね。
はい。まあ、20号は500ミリを超える雨が降りましたし、はい、21号は風がですね、めちゃくちゃ吹いた。41.7メーターでした
か。あ、そうですか。
まあ、風倒木やとか屋根をめくられたとか、はいはい、本当にもう大変な被害を受け、うん、ただまあ7年前には本当に尊い命が奪われたんですが、はい、今回は本当に被害はあったんですが、うん、まあ尊い命はこう奪われることはなかったということで、うんうん、はい、本当にほっといたしておりますし、もういらんと。ああ、そうですね。水害はもういらん、台風はいらんという心境であります。う
ん、なるほど。その村長さんがおっしゃられたその平成23年の紀伊半島大水害からっていうのは、復旧っていうの進行はいかがでしょうか。
はい。本当に生活においてはもう本当に普通の生活ができるようにまで復旧はいたしました。
はい。
ただまだまだその270ヘクタールという山が崩壊をした、うんうん、まあ、それを止める砂防工事であったり、あるいは土砂ダムという、はいはい、まあ、このことにおいては今もですね、我々に大きな被害をこの怖さを与えておるということでございますが、水害のおかげといったら言葉が語弊がありますけども、はい、まあ、その中でいろんな気づきがあったり、まあ、皆さんのおかげで本当に順調に復帰をさせていただいておる、本当に感謝をしておるというところでございます。
なるほど。だからもうやはりこの自然の中で共存していくっていうのは、もちろんその天災とかがあっていろいろとまあ危険もありますけども、そこからやっぱりいろいろなことを学んでいって、まあ、一歩一歩歩み出していくってことが大切なのかもしれませんね。
そうですね。水害の時にやはりあれほど山が崩れて、あれほどの雨が降って、
はい、
まあ、どこまで降ったら気が済むや、まあ、600ミリを超えて2000ミリを超えた。で、山が崩壊をして、これが我々に脅威を与えた、
はいはい。
で、まあ、そんな中で復旧はしておるんですが、その時にもっと山の手入れをしておればね、
うんうんうん、
こんな人の命も奪うこともなかったんではないのか。
なるほど。
だから、まあ、山を我々は守っていくことがこの村の使命であろうし、なんか林業振興、今その当時ですね、本当に下火だったんですが、なんとかこれをこう盛り上げていこう、まあ、そんなことを気づかせてくれたのも、まあ、台風であったなっていうことも思っておりますし、まあ、あの時に2ヶ月3ヶ月と孤立をしたり、あるいはこう村が大変な目にあったんですが、うんうんうん、まあ、その時に村民たちはね、誰一人として恨みつらみ、なんで俺らこんな目に遭わんならんのやっていう話は一切なかったんですね。
そうです。
それよりも村長大丈夫か、気付けよというような声が、まあ、マスコミの人たちがみんなここへ来て一緒に寝たんですが、そういう声を聞かせてくれた、うんうん、
はい、
やはりあの時にですね、先ほど言ってくれたように一致団結、不当不屈、出立合憲っていう、はい、まさに十津川精神が脈々と息づいておったな、まさにそのことを誇りに感じたっていうふうに私は思っております。
なるほど。はい。もう本当にその被害はあったものの、まあ、今はまあ復旧していって、はい、まあ、元気に皆さんも暮らしているとして、本当にホッとしました。
はいはい、ありがとうございます。
はい、ということで皆さんぜひ十津川村にお越しください。岡本明夫の奈良奥の奥、今回は十津川村から猿谷村長をゲストにお送りしております。さて、ここからは猿谷村長に自慢の村民を紹介していただきます。まずどの方でしょうか。
はい、では私から、まあ、我々の誇りなんですが、谷瀬の吊り橋茶屋の店長をしております黒岩太郎さんをご紹介申し上げたいと思います。
はい、ということで黒岩太郎さんです。
よろしくお願いします。
さて、黒岩さんといえば 谷瀬の吊り橋で茶屋をされているということでですね、
はい、
その経歴が結構面白かったりするんですが、
はい、
岡本先生ご存知なんですよね。
あの谷瀬の吊り橋は何回か渡らせてもらってね、
はい、
で渡った時に一回向こうの茶店、向こうの茶店ですよ。
そうですね、はい、
それ寄らせてもらったらね、さ変わったもん売って入りましたよ。もう何年も前やけどね、大きな猿の腰掛けとかね、あんなよそで買おう思ってもあらへんもんね。あスズメバチの巣も売ってはったんちゃうか。
あそうなんですか。
あそうですね、
ですやろ。で、あのちょっとご質問ですが、はい、あれは谷瀬と言うたり、はい、谷土地の方は谷瀬とおっしゃったり、はい、どれが正しいございますか。
谷瀬の人同士が谷瀬というのを言うときには丹瀬って言います。あ
丹瀬っておっしゃ
る、はい、谷瀬の人が集落の外の方と話するときに比較的谷瀬って言わはがる方が多いですね。と役場の表記は谷瀬になっておると。
まさか大体まあ戸塚では谷瀬とおっしゃる方が
そうですね。
ちゅうことですな。
はい。
でそのね結婚式しはったっちゅうのはなんで、はい、あこで結婚式しはったんですか。
村に来てから、まあ、嫁さんをもらうことになりまして。
それは戸塚の方を嫁に迎え
られる。いや違います。大阪の。女性ですね。
そもそもご出身はどちらですか。
はい、私は奈良市です。
あ奈良、
はい、
で戸塚お好きで。
そうですね、ちょっと実家を離れておった時に、うん、ちょっとし、奈良に帰ってこようということになりまして、うん、でその時にちょっと仕事を探そうとなった時にちょっと、うん、戸塚村にあります、あの玉城神社という神社で、
玉城さん、
はい、そこで、ちょっと料理を担当するという、そういうようなちょっと、
料理してはったんですか。
そうですね、
はい、職員向けの、
職員向けと、あと山伏の方々に精進料理を作るということですね。
あ、この調理人さんですか。
もともとは調理人でもないんですけれども、あの私生活で精進料理食べておったもんで、あ、できるなということで。その職を、まあ、選んで戸塚に来ました。
あ、はい、精進料理大好きなんですけどね、
はい、
戸塚の素材で何うまいです。精進しはったら
精進やっぱりキノコで出しとるっていうのが私は好きで、キノコうどんっていうのはもうよく作っておりましたね。
あ、はい、それは普通椎茸でよう出しておりますけど、はい、そうでなくて。
そうですね、プラスしめじも一度ちょっと冷凍させたりとかしたりして、ちょっと繊維極力切って出し出るようにとかちょっといろいろ工夫してるんですけど、それが合うてるんかわからないんですけども、 あといろんなキノコで出しとるのが美味しいですね。
そこでは何年ぐらい。
丸3年奉職させていただきました。はい、はい、
それでもう独立されて今店長やけど、そこでも美味しいもの出してはるんですか。
いや、ここでは吊り橋時代 のメニューだけ出しておるんですけども。
もったいないですな。
そうですね、ただ農産加工品っていうのは作って、うん、出品させてもら
います。これね、私の動画ちょっとこう置いていただいておるんだけど、はい、黒ニンニクだとか、
はいはい、
梅シロップっていうのを作ってはるんですか。これはどういうことでお作りになりました。はい、
まず、日常生活をしっかりやっていくっていうのが今の楽しみというか趣味であり仕事、その生活の延長の中で、うん、極力仕事にしていきたい。あくまで生活は変えずに、その少し多めに作った梅シロップ、少し多めに作った梅干し、少し多めに作った米、これを駆使して年間のスケジュールを立てて収入にしていくという。
それ面白いですね。普通やったらそれ食べるために、はい、それから売るために、はい、生きていくために作りますやんか、
はいはい、
ところがその余剰をお福分けしはるっちゅうのゆとりはありますな。
いや、ないですね。ゆとりはそんなないんですけれども、やっぱり生き方として大事にしたいなという、文化を大事にしたいなと、生活文化がもう即仕事になるというのを体現することによって、日本の文化素晴らしいよっていうのをやっぱりみんなに知ってもらいたいっていうのはありますんで、たくさんお金を稼ぐのが目的では今はなくてですね、神社でも奉職させてもらって、その農業を通して神田柄の道っていうのを自分もまっすぐ歩んでいけたらなと、そういう部分での農業がベースになっておるんです。はい、
私も長いこと神主してましたけど、あんた神主さん、はい、以上の神主さんみたいなこと言わはんね。
あ、いえいえ、神主の先生方にもたくさんやっぱそういう精神を教えていただきましたんで、体現できる立場、今 そういうのやれるなっていう、まだ気力あったもんで、やっていきたいなと。
こういう場合については、よく奥さんからクレームが出るっていうのは世の常ですが、どうでございますか。
割と楽しんで、家内創業で頑張ってくれてはりますね。
あ、そうですか、はい、それはまたええ嫁もらわはったんです
が、そうですね、結構生活的には結構、やることが増えてきますんで、
あ、はい、村長さん、どうでございますか、これ、はい、これ、お聞きになって。
いやいや、あの、丹瀬の、その人たちっていうか、本当に仲がいいんですね、その集落が。
あ、そうですか。あ、何個ぐらいあるんですか。
全部で何個あるか。
そうですね、個数で言ったら40個、ね。
40個。
あ、はい、まあ、そんな中でね、だんだん高齢化してきて、
はいはい、
で、その、まあ、仲がいいって、この文化をつなげたいっていう思いが住民にはあって、で、若い、だけども年寄ってきたから、若い人に入ってもらわなくちゃいかん。
なるほど。
で、そのために、まあ、入会券とか、なんとか提供するよと、
はい、
その代わりに我々が守ってきた、その生活習慣とか、お宮さんを参るとか、道不信をするとか、それをしてくれるんやったら入ってこいと、そうでなければ出て行ってくれということで、今はね、本当に、あの、主になって、裏を引っ張っていっておる。
それやったらもう、谷瀬でなくてはならない人になってきはって。
もう絶対そうですよ。いやいや、うん。
あ、で、何年目ですって？
今年で、5年、丸5年ですかね。
5年したはったら、そりゃ信用も得ますわね。はい、そうですか。大したこっちゃん、そりゃ。なんかこの機会に言うときたいことあったら言うといてくださいよ。
奈良市で育ったんですけど、お祭り少なかったんです、うん、でお祭り好きやから、もっと奈良の皆さん、お祭り面白いから、もっとお祭りしてくださいって思いますね。
あ、奈良市のどの辺でしたか。
富ヶ丘の方なんです。
あ、ほんなら、あの、はい、住宅地の方やからお祭り少ないですわな。
そうなんですよ。
奈良もその元の奈良町の方行ったらね、いっぱいお祭りも多いですけど、
はい、
あ、富ヶ丘はやっぱりそれは少ない。
そうなんですよ。せやけどお宮さんはね、たくさんあるんでね、
うんうん、
お祭りしてはるんですけども、
うんうんうん、
やっぱあの、なかなか住宅街の人らも行かんかったりっていうのがあるんで、
あ、
まあ、お祭り一致団結して面白いなと。
その点働きがいのある村へ入ってきはりましたね。
そうですね、祭り好きやったんで、まあ、持ち込んだりチラシ寿司作ったりっていうの好きやから、
あ、
はい、いや、話は尽きないですけどね。はい、ということで、おすすめも軽く聞いておきましょうか。はい、十津川村のおすすめを教えていただけますでしょうか。はい、
おすすめ、そうですね、谷瀬の吊り橋って言いたいところなんですけど、やっぱり、あの、玉城神社、あの、杉の巨樹群っていうのがありまして、奈良県指定の、天然記念物になっておりまして、この杉の巨樹群というのが非常に、素晴らしいので、ぜひ皆さん行っていただけたらなと思います。はい。はい、
ありがとうございます。
わかりました。ありがとうございました。ということで、ゲストは、黒岩太郎さんでした。
ありがとうございました。
徳川へ行こう。
それでは、引き続きまして、猿谷村長から、自慢の村民をまたもう一人ご紹介していただきたいと思います。
はい、それでは、次の人は、まあ、フランスから来たうちの村の地域おこし協力隊のジョラン・フェレリであります。
はい、ということで、ジョランさんです。
はい、こんにちは、ジョランと申します。
あれ、ジョランさんはどちら出身で、先ほどおっしゃるフランス、
うん、フランスのアルプ山脈の周辺なんで、グルノーブルというところでご存知ですか。
いやー、岡本先生ご存知ですか。
知らん
ですね。
要するに、
アルプ山脈のモンブランの割と近くなんです。
そうなんですか、はい、なぜ今この十津川村にいらっしゃるわけですか。
いや、あの、割と似てるところなんです。
はいはい、
あの、もう山ばっかりですし、
はい、
私も小さな、あの、村から来たんです。
はいはい、
だからそういうなんていうか、コンビニがない生活もすでに慣れました。
そうだ。簡単にプロフィールだけご紹介したいんですけども、
はい、
関西学院大学の大学院で2年間経営学を学んだ後、2016年の11月から十津川村役場農林課で勤務されたということですね。うん、現在は、十津川村で森林が新たなフィールドとして活躍できる場として、その可能性を模索中とのことでございます。岡本先生、ジョランさんはご存知だったんですか。
前ね、テレビで拝見したんですわ。
あ、
それでね、ちょっとこう、私も質問したいんですが、ジョランさん、ものすごい日本語上手で、うん、日本人以上に流暢に喋りはるけど、これ、漢学で2年やらはったぐらいではそうならんと思うんですが、どこで勉強しはったんですか、日本語は。
いや、ありがとうございます。 実は日本に来てから勉強し始めて、
お、
大学の時は一応営業、英語の授業なんで全く日本語を喋らずに勉強しましたけど、まあ、バイトで彼女を作ったり
やっぱりそれですか。
それ一番役に立ちま す、
ね、はい、あ、正直な話だね。
でもだいぶ戸塚村に来て上達しましたと思います。
ああ、そうですか。とても2年でこんだけね、なまりのないその日本語喋らはるって珍しい。独身ですか。
いや、一応彼女います。
あ、それは戸塚の方
ではないです。
ああ、でもう私いろいろお聞きしてええんですか。
お願いします。
はい、これね、経営学でしょ、関西学院大学でやらはったんは、はい、で林業っていうのはなぜそのこれは林業やと思はったんは、そのお生まれもあるし、うん、その関係ですか。
多分そう、ずっと山で生まれて育てたから、
うん、
多分高校時代からそういう、まあ、山関係、林業関係の仕事をしたくて、
はいはいはい、
で結局どうせ林業学部じゃなかったってすぐ結構聞かれて、
うん、
なんて言えば、フランスでその林業を学んでもなかなか仕事が見つけれないです。
あ、そうですか。
だからとりあえずその、まあ、マネジメント経営戦略を勉強してて、
はいはい、
でもやっぱりずっと山で仕事したかったから、
はあはあは
あ、トスカに来て一応そういう、内定もらいましたから、
うーん、
ちょうど私やりたくてやりたい仕事がありましたからここに来ました。
で特にその日本の林業に興味をお持ちになったっていうのは何かわけございますか。
特に違いますからね。やっぱりフランスの林業は大体分かってますけれど、
はいはいはい、
やっぱり日本の林業って全く違いますね。
違うんですか。
重種、まあ、その植林の植え方とか、はあ、伐採何でも違いますから。そう、
はあ、まず樹種が違うと。
そうですね、
まあ、杉ヒノキですわな、日本の場合やったら。
そうです。向こうは針葉樹だったら、まあ、頭皮とかモミが多いですね。
ああ、モミ、
はい、
とかトガとか。
トガも、まあ、若干使ってますね。ちょっと使ってます。
このモミ多いんですか。
モミ多いですね、やっぱり。
あ、
まあ、そう。
そしてこれ、まあ、私らも田舎の出身やから、うん、私も小さい時に材木屋になろうと思っててね、林業の盛んやった頃やから材木屋になれ言われて、家もちょっと山のこともしてたもんやさかいに、うん、だけども瞬く間に林業ってダメになりましたでしょ、日本は。
そう、あ、多分それどこでも世界中でも、うん、破綻してますね。
世界中で破綻してますか。
そうね。
でこれからね、そしたらそのジョランさんが来られて、その林業を見つけられて自分の働き場所どうされたいと思われますか。展開としては自分がこれから林業をどういうふうにしたいとお考えなんでしょうか。
そうですね、日本でもう少し環境に優しい林業をしたいんです。
あまり
すごく日本の林業って手を入れる林業ですね、
はい、
植林したり伐採して植林して、はい、枝打ちしたり、
はい、
その啓蒙防止のネタ張ったりするんですね、
はいはい、
すごく手間かかる林業ですね。
なるほど。
向こうの林業ってさ、なんかあまり何もせずにたまに木を切って取るだけですよね。
あ、そうですか。
そんなに、まあ、天然更新っていうのはなんて言えば、その木から芽が落ちて自然に出てくる、種が落ちて芽が自然に出てくる。
ああ、ああ、
だから植林せずに、
そうですか、
出てくるってことですね。
ああ、だからもう未生やね。
未生ってこと。はい
はいはい、だから日本みたいに植樹するっていうことはないわけです
ね。まだない、なかなか、うん、実現しにくいですね、日本で。
それはどう思われますか。その手をかけすぎますか、日本の林業は。お国の方から見たら。
うそうですね、まあ、今のやり方でもそんなに悪くはないけど、
はいは
い、いろんな、なんていうか、うん、いろんなやり方試したら一番正しいと思いますね。だから、まあ、今の日本の林業っぽいを、まあ、続けていくんで、でもう少しフランスとかスイスとかドイツの林業を試したら一番いいんじゃないですか。
ああ、外国のね、
うん、外国の林業をここに導入してみて、でそのまあ20年30年経ったらどんな結果が出るか。
なるほど。
いろんなね、やってみたら、
なんかそういう海外のこう視点というのはすごく大きいと思うんですけども、村長から見てそのジョランさんに期待することっていうのはどういうことでしょうか。
まあ、我々も林業立村 と言われたこの村、
はい、
でこれが昭和40年、45年、50年ぐらいから本当にこう下降線に立ってきて、今、まあ、私も含めてその山離れっていうか、うん、そういう時になって水害が来たわけなんですけど、要はやっぱり山を守らないかんといった時に、先ほど言ったように奈良県あるいは十津川の林業っていうのは杉ヒノキがメインでやってきたと、はいはい、しかし今うちの荒井知事が、スイス林業を真似ようやないかということを今やっておるんですね。それは今言ったように、皇族林という、いわゆるそのお金になる木を、杉ヒノキじゃないよと、はい、他の雑木もあって、まあ、そういう山作りも一方ではあるんじゃないかと、要は山を守るためにはね、そういう見方もある。
雑木山がいるってことですね、いわゆる昔あった。うん、
どう言ったらいいかね、そういう木もあるし、あるいは杉やヒノキを手入れをして、まあ、ビリンを作っていくと、っていうのもあるでしょうし、
はい、
まあ、山をこう守っていく術、これをね、しっかり、やっていく必要があるんかなと、まあ、そういう意味ではこういうことを、まあ、ジョランさんなんかがいろんな思いで言ってもらえるということが、
やってくださるとね、
まあ、いろんな気づきになるんじゃないかな。
なるほど。
それでは最後にですね、ジョランさんから十津川村のおすすめをご紹介お願いします。
ああ、そうです、今日のおすすめは多分せせらぎの里っていうところなんです、
はいはい、
まあ、大野というところ山奥にある場所なんです。その川水で育てられたアマゴという川魚ですよね、はい、をフルコース食べれるところなんです。
へえ、
まあ、いろいろ出してくれますけれど、そのアマゴの刺身、
はいはい、
唐揚げ、
うん、
割と珍しいですよね、川魚の刺身、
はい、
あと、普通の塩焼きのアマゴ、いろいろ、まあ、たっぷり食べれますので
。そうですか。
で、あそこはもう半日でもゆっくり休めるところなんですよ、私も何回も行ったことありますけれども、感動します。
あ、そうですか、うん、それはいい場所を教えていただい
ね、まだ必ず次伺ってみたいと思います、はい、ということで、ジョラン・フェレリさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。